今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。この番組はですね、愛知県名古屋を中心に、独立の視点、今ですね、一番、アナログゲーム業界が熱いですね、愛知県名古屋の、アナログゲームの情報をですね、独立の視点に切り取りまして皆さんにお届けするという番組になっております。でですね、最近はどうだ、友人の結婚式に行きまして、で結婚式の二次会でアナログゲームのブースを建てるということをしてまして、で今回久しぶりにゲームを紹介しようかというコーナーもあるんですけど、で、まあ二次会って結構値段するじゃないですか、お金結構7,000円とかして、で、まあ二次会開始から1時間ぐらいのブースを作ったんですけど、皆さんね、二次会って結構お金を出してるんで、すぐにご飯を食べてるんで、もうラスト20〜30分に確保になるんですよ。最初から言うじゃんけど、まずご飯って言われたんで、特にその二次会も企画が後半に詰まってるだけだったので、前半は全然なかったので、後半にバタバタってやったんですけど、まあその時やったのが、なんじゃもんじゃとか、あとは、カードライン動物園とか、でまあ、カルベンのゲームやったんですけど、まあ、あとはね、ヘムさんの本を出されて、スパイボールとかありまして、まあ、いろいろゲームやったので、よかったと思うんですけど、まあ、こういう場所でね、ゲーム界以外にもゲームを遊べる場所があるかなっていう感じで、自分も結構未知の体験でゲームを遊んだので、まあ、いくつかそういうゲーム界とか、まあ、東京とかに比べるとまだ少ないですけど、僕の知らない中で、いろんなゲームをやられるスペースが増えてきてるので、今後ね、絡んでいけたりとか、収録もしていけたらなと思います。で、今回はですね、38回というか、浅野さんが岐阜県でですね、何の意味かが、信長が岐阜とつけてから400年くらいということで、岐阜シリーズ第2弾ということでね。でね、前の回とか、前の回とかちょっとお話はした、ちょっとしたんですけど、話したい。から出てくださいっていうふうにお願いをして告知をしたらですね、初めて話したいから出たいっていう方いらっしゃいまして、すごいなんか意欲的な、で結構なんかその他のゲストさんとかに言われて、その出たいっていうふうに言われて、出たいっていう人いるんですかっていうふうに言ったら、いますよって言ったら驚かれたんですね。この方がラジオに出たいと言って、
そう
ですね。出たいと言って今回ゲストになりました。ちょっとなんか私なんか全然ネームバレーだと話しないもんですよっていう、ちょっと話聞いたら、なかなかね、僕が今後やりたいって笑ったりとか、ちょっとやりたいなと思っていることに気づいたりとか、ご協力というかお話できるかなと思って、ね、他のラジオさんでもね、こういう話をされていることも多かったですけど、まあうちはうちでちょっとゲストの方を力をお借りしまして、ちょっとお話をしていこうかなと思います。じゃあゲストの方お願いします。
はい、はい、あ、はい、はい、M プロです。よろしくお願いします。
はい、どうも、太陽人と新安です。
はい、よろしくお願いします。自己紹介、ちょっとボードゲーム関係で自己紹介できるようなことはないですけど、子供を預かる仕事をしておりまして、
小学校は誘拐とか
誘拐じゃないですね。誘拐じゃない。まあ、特に食べたくなる時ありますけど、はい、すごい可愛いですけども、うちの子たちは。
仕事欲しいですよね。
はい、そうです。そうです。そんなリアルではやらないから。
仕事としてですね。
はい、仕事として
です。どういう、具体的にどんな仕事をやるんですか？
まあ、子どもの放課後を預かる仕事です。はい、要するに働きの親とか、まあ、諸事情、いろんな事情があるご家庭のお子さんを預かって、まあ、そうですね、お泊まりとかはないんですけど、まあ、お預かりして過ごすという仕事をしてます。
はいはいはい、
初めて喋ってしまった。
初めて、前、発酵か
も。発酵か。ちょっと丸くつけてたところ。
あ、なるほどね。
こんな人間に子供を預かせてもらってええんかって思われたら、ちょっとやばかったん
ですけど。
放課後児童クラブ
の、 通じて、うん、見たアナログゲームだったりとかの話なんですけど、はい、じゃあちょっとボードゲームのプライベートというかお仕事に関しての話の前に、はい、ムクロさんのボードゲームに関してのお話を少し、はい、どんなゲームが好きかとか、はい、なんでゲームを始めたのかっていう話を少し最初にしていただきたいんですけど、はい、最初にゲームに出たきっかけとかっていうのは。
そうですね、多分ものすごく掘り下げていくと、うん、母がラベンスバーガー社 の、うん、オリジナルメモリーっていう絵の神経衰弱 の、
はいはいはい、
買ってくれたのが多分一番最初の私のアナログゲームのきっかけ で母的にはちょうどその時ファミコンがちょっと世間的に大ブームで、はいはいはい、やっぱりファミコンやると頭が悪くなるとかっていう賛否両論的な風潮があったじゃないですか、うん、で私たちはすごくファミコンがやりたい、で母的には絶対そんなもの頭が悪くなるっていうことで、いろいろアナログゲームとか、うん、モノポリとか、うん、あとあれですね、ラミキューブとか与えてはくれたんですけど、一緒にはやってくれなかったんです、
うん、
だから全然遊び方が分かんなくて、モノポリなんかこうトークンが可愛いだけのものって、
うん、
成り下がってたんですよね、なんじゃこれ何が面白いみたいな、でやっぱりファミコンとっぷり使っちゃって、で母は本当に攻防戦ですよね、母はこうアダプターを隠すと、で、我々はこれを見つけ出してこっそりやるとか、もうそんな風になってて、でこのそうですね、具体的にアナログゲームをやりだしたきっかけっていうのはやっぱこの仕事に入ってからで、でそれまでっていうのはやっぱり学童保育、放課後児童クラブの風潮として、うん、やっぱり昔遊び、うん、例えばお手玉とか、うん、剣玉とか、それこそ外遊びでも陣取りとかエッセンとか、うん、竹馬とか、そういうものを今だからこそやらせるべきだっていう、うん、そういう風な風潮だったんですよ。で私もそれでまあ、やるべきかなと思って、いろいろやろうと思ってたんですけど、そもそも私が剣玉とかお手玉とかで遊んだ覚えがないんですね、そんなに。やっぱり私たちファミコン世代、
はい、
まあ、放課後もそれなりに遊んでたは遊んでたんですけども、ただ私山育ちなので、
はいはい、
山で遊んでたんです。田んぼでなんかお互い出しとったりとか、そんな剣玉でみんなで広場で遊んでわーとかじゃなくて、もう本当山でなんかこうわけのわからん草を取ったりとか、変な山に入って迷ってみたりとか、かファミコンっていうすごくなんだろう、原始的な遊びと、うん、もう時代の最先端みたいな、
はいはいはい、
遊びしかしてこなかったので何も子供におろせないんですよ。最近やっとこう飛行機って技ができるようになったぐらいで、私が伝統的なものを培ってないのに、今の子たちに伝統遊びをさせろって言っても、そりゃ無理だろ
う。
しかもやっぱりちょっと預かってる子の中には、やっぱりこう支援が必要な子だったりとか、やっぱり運動がすごく得意な子、やっぱそうですよね、と家庭環境がやっぱり良くって、まあ身体能力がきちんと培っていることをやっぱりほったらかしにされて、まあ、運動能力と基礎的な能力がちょっと遅れてるかなっていうことか、そういう子だってやっぱり伝統遊びってすごくふるいをかけられちゃうんですよ。なのでそうするとやっぱりできる子とできない子って、
はいはい、
子供がグループ化されちゃうんですね。でもそれってどうなのよって、できる子はすごく得意があってやる、そうで例えばできる子を見てできない子の闘争心が火がつくっていうことも確かにあるんですけども、でもやっぱりそれってきちんと心が育ってる子とか、そういう風に支援してあげる大人がいてこそなんです。そうじゃない子はもう本当に嫌なんですよ。できる子を見て自分もよしなろうって思う前に道引きがれちゃうんですよ。だからこれってやっぱり伝統遊びも全然好きですよ、私も否定する気はないんですけども、もうそういう時代じゃなくなってきている。なのでまずはみんなとどんな子でも遊べるようなそういうものが何かないかっていう時にたどり着いたのがボードゲーム。すごい長い動画だったのこれすいません。
僕は思うんですけど、僕はユムクロさんの真逆の仕事をしてるんですけど、
はい、
老人福祉のお店なんですけど、はい、結局僕が思ってて思うんですけど、子供って結構その物に対して、はい、ストレートで物を見るのがあるんです、
はい、
だからこ 家庭内とか家庭内の問題とかね、最近はちょっとそういう競争心がなかったりとかっていう教育があったりするんで、そのファーストインプレッションだったりとか、うん、でしかも自分がないものをやっぱりその相手に教えようとすると子供もやっぱり気づくんですよね、うん、自分が楽しんでることとか、うん、自分が面白いと思ったことを伝えると飲み込みよかったりするので、うん、自分がやっぱりちゃんとしてないと子供にもちゃんとならないかなと思うので、
それは
伝統遊びもやってないよね、
はい、
だから僕もやめですけど、お年寄り伝統遊びをするときも、はい、体を動かすことはできないので、
はい、
で、まあ、お手玉とか、
はい、
でその仕事をしながらもう柔軟にしてるんで、はい、意識はあるんですけど、はい、やっぱりこう自分がやっぱり楽しんでないとか、はい、勉強してきたことよりも、はい、やっぱ自分がやってきたことの方がちゃんと、伝わるかなと思うんで、ごまかしは辛いですよね。
そうなんですよね、人前の人と、はい、全然聞かないですよね。私もちょっとあのヘルパー の、うん、あの資格を取ろうとした時に思ったんですけど、うん、なんていうのかな、お年寄り相手に、うん、なんかお手玉とか折り紙って、これ、まああのまあ、楽しんではいらっしゃるんだろうけど、うん、たまにあれどうかなって思うときってありません？
まあ、そうですね、結局その、はい、あのよくテレビとか、はい、嫌にされてて、はい、幼稚園から幼稚園に来るみたいな感じとか、
はい、
で結局そのおむつが必要になったりとか、はい、食べさせてもらったりとか、だんだん子供が大人になって子供化ってことなんですよ、
はい、
でもやっぱりこう、それこそ伝統遊びという面では、はい、子供の頃は遊んだけども、うん、じゃあ大人になってから趣味がある人もない人もいらっしゃいますよね、うん、で、ある人ない人がいらっしゃるので、その時にやった懐かしいなと思っても、うん、その時にやった身体の能力がなかったりするので、うん、よくなんかその実習に来られた人の演歌さんみたいに、はい、学生がいて、はい、ハリハリハリエとかいうのやるんですけど、はい、でやってくれる人もいるんですけど、はい、すごい失敗する時があるのが、
はい、
なんかできてたんだけど、はい、できなくなっているっていうのを知らし、
何
も
知らせ
る
っ
ていうのってダメなこともあるんですよね。
そう
ですね、だからその、ね、自分今の生活にあるものの中で、
はい、
あの乗せてあげるとか、
はい、
もともと今の80、90の人たちとかは、はい、あの戦争をやっぱ経験されてて、20歳に30、周囲がなかったりとか、
はい、
で自分の親世代が60後半だったりとかするので、
はい、
なってくると、はい、それこそ今の老人ホームじゃ、はい、子供がゆとりとか変わってくるように、はい、今その高度経済性の高くて60代、70代の人たち、
はい、
30代、60代の前半からこうなる人たちが、もし老人になったら、うん、もう今のものじゃ変わらないと思うかなと思うので、うん、難しいですよね。
そうですね、
何が書いてもあるので、
はい、
こういうボードゲームを与えても、
はい、
子供が違うふうに遊んでする。
ありますあります
。年寄りも違うことやと思うので、
はい、
それそれでいいかなと思って、うん、それが良かったりするので、
はい、
うん、難しいですね、
そ
のね。
そうですね。ただなんかあの今の子供たちが、うん、あの大きくなった時に、うん、まあ、それこそあの、まあ、ものすごい先の話なんですけど、うん、まあ、お年寄りになった時に、うん、まあ、あのこういうゲームで遊べるおじいちゃんとか、うん、おばあちゃんが来てくれてすごい素敵だなっていうことはすごく思うんですよね。だからなんだろう、やっぱ体を使うってなると、年を取った時にやっぱ限界を感じるじゃないですか、うん、昔みたいなことができない、そうするとやっぱり手持ちぐさかになっちゃうので、ボードゲームのいいところっていうのはそこでもある、うん、私もあのちょっと視覚不自由の子を預かったことがあって、やっぱり今までできてたことが外遊び全くできなくなってたんですよ、うん、だからそうするとやっぱ外遊びにしたい子がバーって行っちゃってやっぱ取り残されちゃうじゃないですか、うん、そうするとやっぱ部屋の中でできることってもうそれこそ本読んだりとか、なんか塗り絵とか折り紙とか、でもそれで本当にいいのかっていう、なんか外と同じようなワクワク感を部屋の中で体験したっていいじゃないかってやっぱ思うんですよね。だからボードゲームって本当どんな子でも、どんな事情の子でも、例えばやっぱり外が雨だったりとかもすることあるじゃないですか。だからどんな天候でも、どんな時間でも、どんな場所でも、あのどんな人とでも楽しめるっていう、
うん、
だからそれがすごく素晴らしいものだなって本当に思いますね。
くれたきっかけっていうのは、はい、その仕事の中でですね、
そうです、
仕事の中でもくれたって感じで、
はい、
で実際にじゃあくれてから3年目っていうのかな、
すごく浅いですよ、だから2年目じゃないですかね、本格的
に。ゲームが好きでゲームに関して、はい、そういう何かその伝統遊びとかに変わるものじゃないですけど、
はい、
ないかなって探し歩いた結果が
これです。はい。
で実際その最初にその遊んだゲームとかあるんですか。
はい。一番最初に子供に買ったのがですね。うん、実は本当にもう典型的にまずオセロから入りますよね、うん、オセロとかでそこからウノ入りますよね、でウノから、でもなんだろう、強烈に私がボードゲームに転向しようと思ったきっかけ、実は21世紀美術館に切り札っていうカードゲームがありまして、うん、ご存知です？
名前は、
はい。あれがすごく秀逸で、うん、要するに大富豪、トランプが巻き合ったんだ、うん、でトランプでちょうど大富豪が大ブームになってて、うん、だけどやっぱりみんながお迎えとかしちゃうと最終的に2人とかになっちゃうじゃないですか、うん、でも大富豪って2人できないじゃないですか、
確かにね、
自分が持ってないも相手が持ってるからもう丸分かりみたいな、だけど相手はやりたいって思うわけですね、子供はやっぱ楽しいから、だけどでも2人ができないもんねってなってた時にちょうどそうですね、それこそ学童関係の研修で石川に行った時にちょっと立ち寄ってで見つけて、2人でもできる大富豪ってこれは秀逸だぞっていうことになって、でやっぱりその子も2人でも全然寂しくないっていうか、やっぱ楽しいんですよ、寂しくて忘れるじゃないですか、で、お、いいぞいいぞって言って、やっぱり本当は物に頼らないで私がなんとかこの子たちを楽しませるとかって思ってた時もあったんですけど、でもやっぱり私一人のスキルじゃ限界があって、それよりはまあどうせお金もあることだし、どんどんどんどん新しいのを取り入れて、やっぱり放課後の子供、学童保育に行ってる子どもたちってやっぱ世界が限られちゃうんですよね。それに変な話、偏見もあって、まあどうせ学童に来てる子だからみたいなところもあって、それもなんかすごい腹立たしいっていうか、だったら学童にしかないもの、学童誌でしか楽しめんものをどんどん吸い込んでやれると思って、それでやっぱりネットも発達してたので、なんか室内遊びで楽しめるものないかって、しかもよそではやらないもの、金に物言わせるところはあるなっていうことはあったんですけど、だけどよそにはないもの、学童だから楽しめるっていうものをどんどん探して、でふっとそういえば小さい頃ラミキューブで遊んだなって、だけどあれが全然良さが分からんかったけど、まだ売ってるやんこれって、何が面白いんじゃこれと思って、でちょっと自分の、子供時代を振り返ろうっていう気もあって、で買ってみて、できちんとルールを読んでやってみたら面白いのなんのっていう、
確かに嫌ですよね、
はい、何じゃこれ面白いっていうどうしようかな、こんな面白いものを私にきちんと教えてくれんかったんやっていうぐらい面白いってなって、で子供たちもやっぱ面白くて、でやってるうちにただ楽しむだけじゃなくて、やっぱり子供の発達の具合がゲームを通して分かるぞこれって、っていうことに気がついて、だったらいろんなパターンのあるゲームを集めてみて子供にやらせてみたら、この子はここが弱いなとか、この子はこれだったらクソ仲の悪いあの子分、ごめんなことがあったすんごい仲の悪いあの子でも楽しめるぞとか、そういうことに気がついてですね、だから次に買ったのがジャングルスピードだった気がする、ただあれ怪我したんで子供が、なんであれで怪我するんやと思うかもしれないんですけど、もう本当にしかも怪我したのがやってない子だったんですよ、見てた外野が怪我したんですよ、
そんなのポン
ってそんなのですね、そったーってやって、そったこの
拳が
後ろに持った子に当たったんですよ、裏剣みたいな感じで、そう、意外ですよね本当に、
確かにね、
はい、子供ってこういう危険もあるんだってすっごい反省しましたけど、だからもう外野は何があるかわからんから、もうちょっと離れてみてなさいっていう指導にもつながったんですよね、あと、興奮してもいいけど自分の体がどこにあるかちょっとよく理解して遊ぼうなっていうことも指導できましたので、あれはあれで良かった経験だと思ったんですけど、親には嫌いなまでですよね、 帰ってきたら子供の顔にめっちゃ気がするのどういうこと、うん、実はこういうことがありましてすごい頭
使ってやってないですね
しかもやってないって、まあ、ちゃんと話が分かってきてる親たちばっかりなんでそんなボンペとかよっぽどいないですよね、うちの親はありがたいことに
子供向けのゲームもいっぱい買われたと思うんですけど、
はい、
それを抜いて、はい、個人的に好きなゲームがあるのこれはいいなっていう
これはいいな
子供向けではないけど、はい、ゲーム講座的にこれが来たら、はいまあ
今実はちょっとやり込みたいのが12季節の魔法を使う
あ、
はい、好きなんですけど全然得意ではないタイプのゲームです死者選択が全然できなくてうまくコンボ決められないんですけど、うん、でもすごく好きですねあれが決まった時に自分実は頭がいいんじゃないかって、
うん、
自分に自信が持てるところとか好きですでも相手がそれを上回る頭の良さだったりするのですごいへこむんですけどでもやっぱ楽しいですよねイラストも綺麗です
コンボゲーって結構ゲームのルール分かってゲーム進んでるんですけど、はい、コンボが決まった瞬間にゲーム分かったりする
そうですそうですただネットとかであれもあのカタンとかもそうですけど攻略法みたいなやつあるん
です
かもうあれ見たら負けだと思ってるんでたまに上手に負けてみ私これ以上負け続けたら自分に自信がなくなると思ってすごい見たくなるんですけど本当にコンボ系とか面白いですね。あと、でも、あ、そうですね。やっぱ残酷狂言があるやつがこれもいいんじゃないかな。ゴーストハンター。
はい。
あれも好きです。
タイルゲームですか。
タイルゲーム
です。あれ
好きだよ。ただ、あれは、やっぱりフレーバーがあった方が盛り上がるので、あれ、結局狂気カード。だって引いても自分がどれぐらい狂気に陥ってるかって伝えられないじゃないですか。だけどそれをやっぱり雰囲気に合わせて表現するって、うん、なかなかやっぱり初心者同士だと難しかったりするじゃないですか。やっぱり TRPG に慣れてる人とかは多分大丈夫なんでしょうけど、それを初めての人とかに下ろそうとするとやっぱり難しいので、やっぱりそのシナリオに合わせたフレーバーを今ちまちま作ってるところなんですけども、誰かテストプレイしてくんないかなと思って
SNS
に送
っちゃうよ。
そうなんですよね。こんなんじゃなかったけど、
まだまだ動画出ると思うんです。あれは
もうね、いいですかね。
で個人的に遊んだりしてるんですか、ゲームは。
あ、遊んでますよ、友達と。そうですね、
月1ぐらい。
そうですね、月1ぐらいで。だからまあいいのかなと思って、まあもうこれトレーディングカードゲームも、
うん、
もうこれをやってる人たちとやったりとか、うん、そうです、普通に高校からの友達とやったりとか、あと、まあ個人的になんですけども、学童の親御さんたち、うん、子供を集めて、やったりとかしてますね、うん、月に向かって
。結構じゃあ、遊ぶ機会はあるんですね。
そうなんですね。ただ、この、個人的友達同士で遊ぶときはやれるんですけど、
はいはい、
親御さんを集めて開くときは全然遊べないですね。やっぱり親御さんに、子供も知ってるじゃないですか、
うん、
で初めて遊ぶゲームをやっぱりやってると、あれっぽいやつねとか、やっぱり自分の中に蓄積されたものがあると新しいゲームに柔軟に対応できますけど、大人はダメですね、全然ダメですね。なので大人にもう一日説明するのがすっごい大変で、なんじゃこれ子供より大変じゃん大人の方があって、でしかもやっぱり大人が一緒じゃないと子供来れないので、なんとか大人にボードゲーム楽しいって分かってもらうためにものすごいなんか決済プレイを子供と一緒に子供に共有するんですよ。お前の母ちゃん勝たしてやれよとかって分かってるとかって言って、もう子供とその辺は通貨なんで、そうそうそう、なんでそうですね。だからでもそれでも来てくれる親御さんが来てくれて5時間とか
5時間
平気で遊んできます。
昼から夕方までなんですか。
夕方から夜まで。
ああ、ほうほう
ほう。
すげえ。
そうです、そうです。もう結構、全く来ない親は全く来ないんですけど、やっぱり私がそもそもなんでそれを始めたかっていうのが、もう全然今の親と子供って生きてた時代が違いすぎて、全く別の世代なんですよ。
そうですね、
はい、もう共有できないんですよ、何も情報が。なのでちょっとでも親と子で、共有できる、
うんうん、
思い出とか遊びとかがあるともっと分かり合えるんじゃないかっていう、 もう本当今時の子供はってすぐ言うんですよね、うん、大人って、うん、で私たちの時代はこうだったって、いやいやいやそれは言ったらダメだろうって、うん、だから全く本当に理解し合えないんですよ、うん、実は今の時代って、まあ、多少はやっぱりあの先進的な親御さんとかだったら今のこの情報化社会の、 あの子供が置かれている状態に理解はできるんでしょうけど、まあ、中途半端な親御さんなんかは子育てしながら今の子供の今の時代の子育てをしながらもまだ感覚は昔の自分でいるっていうのがあって、もうそれだと絶対子育てうまくいかないんですよ。
まあそうですね、
はい、だけど全部子供のせいにしちゃう、もう これ私のこともできないから。ちょっと前に何でしたツイッターでなんか火が起こせない子供がとかって何言ってんだあれ今の時代で火を起こす機会なんてどこにあるねんっていう、完全にこうだって電気の時代じゃないですか。
そうですね。
それをなんかできないとかって言って、すごい上から目線、子供かわいそう。だからもうそういう風にあの大人がなんかできない子供を見て、自分たちがすごいんだぞって言ってるような時代だから、これはやっぱりすごく子供と大人の感覚に格差ができて仕方がないんだろうなって。
子供時代で子供ができて大人はできない。逆に大人ができて子供ができないことはあの子供はダメですけど、子供ができて大人ができないことはそんなことっていうので結構取り合ったりしない。
そうなんですか。
子供ができないってやっぱり親の意見とかもあるので、はい、まあ、あの言ってくる子供もダメだなと思うんですけど、はい、子供ができて大人ができないってやっぱあると思うんですよね、はい、失っちゃうこととか、はい、感覚的なことは別にして、その世代にいるからこそできることがあると思うので、はい、それをまあ共有で認め合えば、はい、火を起こせる子供になる
じゃないですか。だから
バカです。話もです。話もですけど、バカにされたらもうやらないですね。
そりゃそうですよ。で、じゃ あの大人にボードゲームとかやらせようとすると、この字が細かいとか、もう覚えられない、今更こんなのとかって言って逃げる大人もいるんですよ。
なんかツイッターからは見たんですけど、昔からあるじゃないですか、こうそういうなんか、ね、リメディスとか戦前とかになると、はい、そういう小説を読んだらバカになるって言って、はい、それがテレビに変わって、はい、テレビゲームに変わって、携帯に変わった
りとか、そうそうそうそう、
で何をやってもバカにならないとならないし、
はい、
使い方さっき専門家さんに言われたけど、与え方と使い方と思うので、
はい、
です
よ、そうです、そうです、全くその通りです。だからちょっとでもこう分かり合えるっていうことを経験しておかないと、まあ、世間の親に言っときますけど、反抗期が来たらどれ大変ですからね。すっごい大変ですからね、反抗期。もう物とか飛びますから。
そう、順子さんに来てる子供の中でも反抗期多いですか？まだいない。
反抗、いや、出てる子いますよ。出てる子いますけど、まだ子供がこっちにブチってきたりとか、うん、親が私にブチってきたりとかするんで、まあ、あの双方の話聞いて、まあ、母ちゃんもこんな大変なことがあったんやとか、まあ、母ちゃんもちょっと子供今大変なんで分かってあげてくださいよみたいな感じで橋渡しをしたりっていうのはよくやりますね、うん、あとはまあ時間が解決してくることもありますので、でもやっぱり向き合うことから逃げる親っていうのはそれなりの結果しか待って、あの待ってないっていうことを言っておきます。ちゃんと向き合い、
いや、指さして分かんないな。
ちょっとマイクに向かって指さしておきます。
さっきあの学童的にゲームを買うんだけど、
はい、
自分でやっぱり買ってもそうですね、今はやっぱ多くなっちゃうんですよね、そんだけゲーム数が多かったりすると、
はい、
欲しいゲームもあるし、
はい、
あのここに突っ込んでくるとゲームもあるし、
はい、
最近買ったゲームなんですか？
最近買ったのは宝石のきらめきです。
あー、
はい、きらめきじゃないですか。もう子供がトーク見て、何これ重い、何これ重いって。
あ、それは大人の場合
で言うから。あ、そうそう、
ま、何がいいかって、まあ、トークが重い
って。重いのが大事って。もう最近も子供も値段聞いて、なんでこれこんなすんのとかって、これ金にしたらええんちゃうとかって言ってたんですけど、やってるうちに、あ、この重さいるわ。これ宝石の価値の重さやわ。とかって言い出すんですよね。そう、すごい面白いです。
だからあれ買わないですか、やっぱいいですもんね。
うん、あれはいいですよ、よく、あれも今後ゲーだなとは思ってるので、うん、だから、もう何ですか、顔がだんだん険しくなってきますもん、うん、子供の顔が。お前、本当に宝石の仲買人みたいな顔がしたなっていう。そうそうそう、だからあれはいいですよ、ズルのしようがないっていうか、うん、やっぱり 私が結構気にしてるのが、ズルができちゃうゲームって結構怖いんですよね。やっぱりあの楽しみ方がもう全然別っていうか、自分の欲求を満たすためだけにゲームしちゃうのでやっぱいるんですよ。なのであの実はあのさっき UNO から始まってって言ったんですけど、うちもう UNO ない
です。ああ、そうですか。
はい、まあ、ちょっと機会を見てまた戻すことはあるとは思うんですけど、あれもすっごいズルができちゃうんですよね。
重
なりちゃうっていうか、まあ、大人がついてたらそんなことないんですけど、やっぱり低学年の子でちょっとこうあの、まあ、勝つことで満たされる子っているんですよ、まあ、ちょっといろいろ事情があって、なんでそういう子はもうやっぱりあの人の手札見ちゃったりとか、ちょっと仲いい子で組んで、もう次あれ出そうとか、もっと言うともう仕込んじゃったりとか、全部手札がドローフォーとか、お前それ最後の UNO で何だねっていうのとかやっぱりやっちゃうんですよね。なのでちょっともうそれは楽しいのかとか、もう本当こんこんと話をして、ちょっと今はやめとこまいって言って、あの別のもっとなんだろう、協力あのそしてお化けキャッチとか、まあ、ウミガメの島とか、あと猫とネズミとか、そういうの出して、あのまあなんですかね、なんていうかこう自分が勝つっていうのを満たしてあげたいっていうのも分かるんですけども、みんなでキャーキャーワイワイで、みんながいるから面白いっていうのを、まあ、あのまず味わわせて、で自分が一生懸命考えて勝つっていう楽しみは、まあ、それからでもいいなっていうふうに、本当UNOすごいですよ。中毒性がめちゃくちゃ高くって、
へ
ー、もう本当にあの H2O タイプのUNOってあるじゃないですか、うん、あの柄が擦り切れて色が判別できなくなるぐらい、
へー、そんなに、
そんなに中毒性高いのこれっていう、恐ろしいなこのゲームって思って、
でも世界中されるもんね、
はい、うん、ただあれはやっぱりちょっと視認性優位っていうか、まあ、見ることが得意な子にはすごく最適なゲームで、やっぱり字とかがいっぱい書いてあると、やっぱりどうしても苦手な子はあのできないじゃないですか。だけどUNOっていうのは本当にもう視覚か、もうビジュアルがパキッとしてて、どんな子でも楽しめるっていう点で言えばものすごく素晴らしいゲームですよね。だから虹色の蛇もあれも多分似たような感じで、だから本当ちょっと支援が必要な子でも楽しめるし、まあ、大人のクールダウン、例えばなんかすっごい頭使って疲れたっていう時に、もう何も考えたくないけどとりあえずゲームがしたいっていう時に言うのが最適じゃないですか。だからどんなゲームにもいい面もあるし悪い面もあるなっていうことで、ただUNOはもうちょっと怖いんで封印してやります。
UNOアタックしちゃいました
どうなんですか、あれ
アタックにすればセットアップいらないんですか、ハードル
で、あ、そうですね、でも散らかるじゃないですか、
散らかったら、多分散らかることよりUNOアタックの伸びのものなのは、はい、出てくることで笑い起こるんで、
はい、
あれボタンをね、ドローがボタンを押すんだから、
はい
はいはい、どう考えてももうちょっと出たように、はい、押す瞬間にもうカード噛まれてる瞬間でそのかったんですやっぱセットアップとかね、はい、カード配るのでいかだができちゃうのはね、はい、よくないわけ
です
よ
ね。そうですね、
やっぱりそういう子供の頃とか子供と遊んだりとか、はい、そういう方もいらっしゃったんですけど、はい、まあテーブルトークもやってたんで、はい、そのダイスをごまかしたり
と
か勝手に振ってたりとか、
ああ、まりきれなくて
じゃあ振ってて、出てたよってやつ見たやつ、はい、じゃあ、でも何回も注意したりとかして、はい、いや、僕が言ってから振ってください、振るって言いましたよ、はい、喧嘩になったりとか、じゃあいいですよって言って、次は振りなさいねって言っても振っちゃうんですよまあ、そういうもの、いくつかそうだよな、
はい、
で、それこそ天国トップ RPG っていうのは、はい、まあ、いろんなゲームもありますけど、こうギュッとこう、なんていうの、協力してるゲームのあれなので、はい、まあ、その子がいい目を出せば、はい、まあ、勝てるっていうか、そのミッションもできるんですけど、はい、まあ、空気は分かりますよね、
はい、う
ん、そうですね、会話と会話の行く末で判断するのが大事なので、はい、なんかこう、自分だけとか、はい、自分のとか、
はい、
で、それが GM 側というか、そのね、話し進め側と、なんか俺の話を聞いてくれみたいな、
は
い、
あ、そうですね、うん、
一番テーブルトークで良かったのは、はい、すごい強敵がいて、
はい、
戦ったんです、僕もやったんですけど、
はい、
戦えないと思ったら、はい、最強の NPC が通って、倒してたら、そう、そして倒しちゃうっていう、
はい、
もうみんな怖いですよね。
はい、 なんだそれ。
まあ、そういう意味で、僕的にはなんだろうと思われたので、まあ、事故はないですけど、
はい、
なんかそういうね、そういう風になっちゃわないかなって、
はい、
そうですね。よく思いますよね。最初に NPC がこう、するのがこういう。
そうだからこう。
そうそうそうそう。そのバーンと押して、バーン倒して、
はい、
去っていく。
去っていく。どういうこと？
NPC 使ったからなんか、
はい、
失敗じゃないけど、
はい、
印象はなんか中にないですけど、
はい、
あれですね。
は
あ。どうなんだろう。
どうどうしかなんとも言えないですけどね。
まずね、でもなんか、うん、あのいくつもいろんな経験をされると思うんですけど、
はいはい、
一番なんかこうその仕事をやっていく面で、
はい、
あのまず困ったりとかボードゲームを使ったやつで、
はい、
ズルしてもら
うとか、はい、
これは困ったなとかあります。
あー、これは困ったなぁか。
困ってるようですけど。
困ったなぁ。もう片付けができないんですよね。本当にキングオブ東京とかやらすと、あのエネルギーが一個落ちてるとか、もう本当片付けができなくて、なんかみんなでこう子供たち集まって、これどうする、どうやったら片付けれるっていうことを相談して、まずじゃあ何が一番困るかって。のを考えたときに、まずあのコンポーネントしまうときのもうあれがバキバキに割れてるんですよ、
うん、
結局うまくしまえなくて力技でギュッて押してバキッて割れちゃって、でも中のあれがフィナフィナなんで、もうこれを取ろうと、
うん、
でもそうすると結局収まる場所がなくなっちゃうじゃないですか。じゃ あの100均で買ってきたプラケースがあって、それでもう全部小分けしようと。でカードがいつもぐちゃぐちゃになって探しにくいから、じゃあもうキャラクターごとにもう進化カードを分けちゃおう。でもうパウチっていうあのあるんですよ、このチャクのついてる。でそうしたら遊びやすいし片付けやすいよねっていうふうに、まあ子どもたちとやっぱり困ったを通じてより遊びやすいっていうふうに変化していくので、だから困ったはまあチャンスってよく言いますよね。なのでそうですね、まあ私に関してはでも困らないって言ってもなんですか。チャックがこうやってもう勢いよく開けすぎて叫ぶんですよね、ここが。引き上がって
ね。
しかももうないねそれって、また買ってくるんか私って。そうなんですよ。
でもやっぱりボードゲームを進める子供もないんですけど、準備が大変とか、片付けが大変っていうのは、
はい、
ゲームが面白くても、その片付け準備とかが大変だと、はい、何割かはちょっとテンション下がっちゃうんですよね。
下がっちゃうんです
よ、
やっぱり。
何かが分かってますね。
そうです。だから、やっぱり出すときは、早く遊びたいっていう気持ちがあるんで、やっぱり、そんなに苦じゃないんですけど、どっちかってもう、片付け終わった後の喧嘩会話みたいな感じですよね。あ、終わった終わったみたいな感じで。なので、もう片付けるまでいかない。で、やっぱり次遊ぼうと思ったら、今片付けるっていうのが、なかなかやっぱ子供って繋がらないんですよ。次自分が困るから今片付けようって、なんかそれやっぱり徹底、やっぱ徹底できてる子はやっぱりできてますけど、やっぱ低学年とか生活の方が難しいですね。もう次の遊びに行きたいっていう気持ちばっかで、なので、まあ、そこをまあ上手に、まあ、指導するのが私の仕事なんで、すごく頑張ってるんですけど、まあこれが本当に疲れること疲れること、まあ世の中のお母さんはいつもこうやって頑張ってるんだなってすごい思います。
まあゲームで見られない
ような
生活だった
んですね。そうですプレイ中でやっぱすごく困ることは、やっぱ負けを認められない子、
はいはいはい、
そこの指導がやっぱりすっごい難しいですね。やっぱり負けたイコールもうダメっていう、もう勝ち負けにしか基準がないと、もうやっぱり本当負けた瞬間、昔あったんだオセロで、あ、負けるって思った瞬間にオセロの盤面の駒って全部引っ掴んでバーって相手の顔面に投げた子がいましたよ。
そうなんですね。
はい。でもなんかやられた子が泣いてもおかしくない、やった子が泣いてるんですよ。なんでお前が泣くてんっていう、どっちかっていうとこっちやろ泣きたいがわーっていう。でやっぱりそれぐらいもうなんか負けるっていうことに対してめちゃくちゃもう自分が傷つけられちゃうっていうか、なのでそこを上手に、なんでそこまで悲しくなっちゃうのかとか悔しくなっちゃうのかっていうのをやっぱ聞いていくと結構でかいものが釣れるんですよ。まあちょっとなかなか今ここで喋っちゃうと、まあ、多分もう今夜はどころかもう深夜はみたいなジャンルでなかなか話せないんですけど、そうですね、やっぱりボードゲーム でやっぱり勝ち負けってどうしても出てくるじゃないですか、まあ、カタログみたいな、だからあのカタログを見たときにこれはすごいって思いましたね。あれが傷つかないっていうか、あのすごく優しくなる、もうハイタッチじゃないですか、理解し合いからハイタッチってことこれちょっとピースフルだなっていう、本当に。しかもなんかこれ合コンでも使えるやろっていう、
あ、そうだね、
はい、もうこれはもう素晴らしいゲームだなと思って、でやっぱり案の定女の子に下ろしてみたらやっぱりすごい大評判呼んで、もう今ではもう石のマークが見えなくなっちゃって、
あ、
1個どっか消えちゃったんですよ、6枚6個でやってるんですよ、すいません本当川崎さん。
確かにそうですね、難しいコンポーネントでもないですし、その、凝った演出でもないですけど、ゲームとしてね、カオさんこんな、講演会とかして、
そうですよね、もうすごいなと思って、いや本当に
お前は絶対欲しいところで持ってるんです
から、はい、私はあれはいただいたものですけど、本当にあれは素晴らしいです。だからパンデミックの時もそう思いましたね、協力ゲーってなんて素晴らしいんだって。でもあれ実際やってみると頭のいいやつが他のメンバーを受かってて、協力ゲーっていうよりも才能あるやつが発覚するゲームがこれはみたいなところもちょっとあったんで、
パンデミックの大事ゲームってやつか、
はい、
やりましたね、
一回やらせていただきました、きなことさんだったかな、あったれさんで、
まあ、そのルールブックちゃんと書いてあるんですよね、協議をするけど、最終的にその行動を決めるのはそのプレイヤーですって書いてあるんで、
はい、
そこは今回ミキちゃんで、
そうですね、
奉行問題はないと思ってた
なんか結構勢いに揉まれちゃったりするんですね、俺がここに動かすからお前ははいと言えみたいな感じでどんなパワハラなんやお前はって
なんだけど、なんかのキャラクターでその地域に入ると、
はい、
その感染校がそれだけだ
ったんです、はい、
で僕手前のライブで飛ばされて俺の人権はどこに出す
かものすごいシャック感ありますよね
確かにダイスゲームとかで、どうしようもないけど、どうし競技ゲームで、
はい、
才能というか無料問題があった人も、
はい、
パンデミックももちろん面白いですけど、はい、ダイスゲームだとパンデミックさもありますし、
はい、
なんていうのこうまず振らなきゃっていう
はい、
あるので、
そうですね、
文句言ってもまず振らないじゃん、
そうですね、
確かに、まあ、やり込んでくるメンバーでやると、
はい、
結構遊びとかもありますよね、
はい、そうですよねでもあれはすごい、だからあ、本当すごいな、ボードゲームっていろんな可能性とか、いろんなやり方とか、いろんな遊び方があるんだなって、だからディクシストも、あれもちょっと感心しましたね。ただやっぱり国語能力っていうか表現能力とかボキャブラリーがない子とかだとちょっと難しかったりするので、まあ、そこで結構分かったりもするんですけどね、ただすごく口達者な子に見えて、あ、なるほど、ちょっと表現は実はそんなに育ってなかったんだなっていう面が見えてくるので、なので逆試金石じゃないですけど、やっぱ子どもの発達を見るときに結構ディクシットやらせてみたりとかします。
ディクシットのゲームでムード X ってゲームがあったりしますよね。
あ、知らないです。
ワネスさんがやるってゲームで、ヨーロッパのゲームなんですけど、まあ、ディクシットに似てるんですよ。
はい、
で、プレイヤーにはルーレットのコマがあって、いわゆる矢印がいる、ね、ルーレットがあって、そこがこうエディションずっとされてるんですけど、
はい、
驚いた顔とか、
はい、
びっくりした顔とか
ある、
であるんですね。で、まあ、スタディプレイヤーの人が、あるプレイヤーが赤を引いて、次のプレイヤーの人が、主人公の大体男の子どうなんですけど、主人公はこっちって言うんですよ、
はい、
でこの人は誰って言うんですよ、
はい、
3人目の人が、
はい、
例えば剣を持った男の子どうなんですよ、
はい、
それを見ながら、うん、3人目の人がお話を考えるんですよ、私を、
はい、
で例えば江の黒さんがこの太陽おじさんと一緒にいます、
はい、
江の黒さんを連れて一緒に、一緒に旅に出ようとしてます、
はい、
その時のエルグロさんの感情は何でしょう、
何それ、
主人公がどっちか決める、
はい、
相方を決める
プレイヤ
ーがいて、そのカードを見ながら、
はい、
お話を作るんですよ、
はい、
でお話を作った段階で主人公がどう思ったかっていうのを感情を、
はい、
ルール決めると、
はい、
主人公が決めて、
はい、
でさらにそのプレイヤーはどう思ったかっていうのが出るんですよ、感情を、
はいはいはい、
だからそのディクシってよりも、はい、もう終わらなかったゲーム
なんです。はあ、なるほど。でもなんか それが楽しみなのは中学生とか高校生とかそれですよね。
あのね、あの友達同士もいいんですけど、例えば中尾明が、はい、とかなってくる
なんで中尾明
なんで、あのゲそのリクシットの、あの上位のような感じで何かゲームをやれば次へ繋がっていくゲームで、連鎖としてこうこれが面白かったら次に行くみたいなゲームがあって、はい、1個で終わらないですね、ゲームは。
そうですね、繋がってきますね。
これっぽいゲームっていうのは良かったり悪かったりもありますけど、はい、これっぽいゲームだからこそ、はい、悪かったこともあるし、はい、いいこともあるってことで、はい、あのそれだけでは次へ次へと、うん、そういうことだけなんですけど、例えばゴキブリポーカーが面白かったからって、はい、すぐゲームが出さないっていうか、はい、これがいいんであって、はい、別にこれは良くないって言われるので、はい、
ああなるほど、うん、分かります。
やっぱりハードワイドね、次に行っちゃうんだけど、
はい、
うん、うん、この間っていうか子供と一緒に、あの、はい、なんていうの、ズルをして、はい、結果的にこの本をしたんですけど、はい、回転探検ってい
う
スゴロクをしてたんですけど、はい、まあ甥っ子姪っ子としてたんですよ、
はい、
でその男の子の方が勝ったんですよ、
はい、
女の子がすごい咲いてて、
はい、
でダイスを振らずに落ちちゃったんですよ。
あ
で、それ低いでいらっしゃるんですよ、
はい、
待ってたら言うから降りてたんですよ。でもそうじゃないよなと思って、まあほぼほぼしたんですけど、
はい、
なんかそういうなんていうのかけたりとか、はい、取ったりとか、はい、奪ったりするゲームができなかったりとかする人がいるみたいな。
そうですね、やっぱり
結果的にその勝ってあげて、はい、差がつくのはかわいそうだからってほのぼのしたんですけど、
はい、
それはその時ほのぼのしたけど、はい、そういう子だと結果的にできないゲームがあったりとか、はい、
そうです、ね、
判断、自分性の判断的に優しさだけじゃちょっと、はい、あの返ってくるのもあるかなと思います。
そうです、要するに相手にあの自分を気持ちよくしてもらおうっていうのとやっぱダメですよね。そういう子がやっぱたまにいるので、なので私がこんなんだからもっとみんな私って秘めタイプの子とかっているんですよ。うん、そのまあうちの子たちこんなのは却下ってなるんですけどね。うちの子すごい厳しいですよ。もうあの本当に特に男の子が厳しいんですけど、まあ、厳しいっていうかあの何ですかね、色仕掛けとか全然伝わらないですね。なんか女だろうが低学年だろうがゲームに関しては厳しいぞって。でもあの逆に支援が必要な子とか、うん、ちゃんと仲間に入れてくれて、うん、一緒にやろうぜっていうふうに言ってくれてるので、だからそれも本当にいいことだなって。やっぱり支援が必要な子って、うん、大人が介入しないと一緒に遊べないところがあって、うん、やっぱりそうなると何て言うんですかね、あの大人をおまけみたいになっちゃうと、やっぱりそれ切ないじゃないですか。だけどあのやっぱりボードゲームをあの購入して、やっぱりなんて言ったら支援が必要な子って子どもたちってもうどういうふうに接したらいいかって分からないんですよ、うん、学校にもじゃあちゃんとそういう子にどうやって接してあげましょうってお父さんが教えてるかって言ったら全然教えてないんですよね、うん、だから子どもたち もうどうしていいか、やっぱりちょっとでも変なことをしちゃうと、うん、あのすごく叱られちゃう、なんかすごく悪者みたいにされちゃうか、だったらもう近寄らないでおこうか、うん、そういう風潮ってあるんですね、うん、だけどあの一つ仲良く遊べるものがあったらちゃんと分かり合える、ちゃんと遊び合える、うん、だから本当にあのごめんなさい話がまた逸れちゃったんですけど、すいません、もう何でもここに戻ってきたんですけど、そうそう、すごくいいですね。だから虹色のヘビと、あとパオバがすごい良かったですよ。
あ、ね、は
い、あれ本当に良かったです、ありがとうございますって言いたい。ただもうツイッターのタイムラインとかでもうすごい読んでて、あの
やっぱエクストリーですね。
本当にありがとうございますって感じだったんですよ。いや、バランスゲームって子供すごく大好きなんですよ。やっぱりジェンガとか、あの猿の木から落ちるとかってあったじゃないですか。でもあれすごい欠点があって、何かっていうと聴覚過敏の子にはストレスなんですよ。いきなりバーンっていうでかい音が出るっていうことがすごくドキッとする。しかも自分が遊んでる時はまだ覚悟ができるんですけど、あの自分が全然知らないところでいきなりそういう大きい音が出たとなるとやっぱりすごくびっくりしちゃう。なので、まあ、おとなしい子だったら震えちゃうし、あのやっぱスイッチが入っちゃう子はもう怒っちゃうっていうことになるので、だけどやっぱりすごく分かりやすいし、手軽に楽しめるし、まあ、ルールも簡単じゃないですか。でなのですごくバランスゲームは取り入れたいなと思って探してたんですけど、まあ、最初はスティッキーですね。だけどあれもなんかちょっとあのなんていうんですか、あれも楽しいんですけど、 なんかもう一つアクションが欲しいと思った時に、あのバオバブですよ。アクションが多彩じゃないですか。
そうですね。
めっちゃ音が静か。音が静か
ドバっていかない
ですよね。ドバっていかないですよ、本当に。だからもうやっぱりあれですごく楽しいで遊んでます。
じゃあぜひバオバブ外国版も買ってください。
なんかこれ
あのまだ日本語版だったんですよ、
はい、
で、オーストラリアとかどっかで、どっかで見るんですけど、はい、外国版かと日本語版のかは違いがあって、日本語版って若干落ちにくくなってるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、外国版は滑ります。若干、なんで外国版ミスの違いなのかな、
はい、
加工の違いなのかで、外国版は若干落ちやすくなってるんで、
ちょっとそうなんですか。
コンポーネントは全部ほぼ一緒なんですけど、はい、あのパッケージが違うの、うん、パッケージングとかルールの表記が違う、ルールのそのものが違うだけで、はい、あの遊び方は一緒なんですけど、はい、ちょっとツルツルしてるんですよ。
わ
だからあのポイントとかがストンとしたりとか、
はい、
今まで日本語版でギリギリ倒ったら落ちちゃうとバンバン落ちちゃう。
わー、これやりたい、買いに行こうかな。
いや結構あの今はレミさんが通販で買えるのかな、
はい、
だって値段も多分一緒だと思うんで、はい、あのちょっと飽きたなこっち側
に。でも本当は鳥の時、はい、もう子供なんか超ずるいっていうか、もうこうやって分かりました、分かんないですよね、あの音声だけだと。
もう木の幹に近づくね。
そういう感じで、もう置いてやろこれ、置いてやろ、何ないよ、置いてやろみたいな感じなんですよね。だからもう本当に拳は二つ以上離して飛ばせみたいな感じで、とか、あとコウモリでも、あの手の中から抜いて、奥瞬間の中目閉じるとか、何やろこれ、何の範囲猫だーっていう。とか、あの10センチは低すぎると思うんですよ。
ああ
30センチでもよくないですか。
そうそうね、多分ね、風で行っちゃうんで、
はい、
10センチある。ここの風で行っちゃうんで。
あ、ここの風で。あ、そう、10センチ落ち着いてるな。
名古屋さんが回転台をするとか、
はい、
こちらがこう、ダウンを入れるとか、あるんですけど。まあ、その辺ね、アスリートバオバオがいい。バオバオがやっぱいいですか。
バオバオがいいですよ。やっぱり、ちゃんとあの手番もありますし、なのなんていうんですか、アクションもありますし、ちょっとあの選択ができるっていうか、手札のチョイス、あの結局終わりを予想して今乗せるとか、まあ、これは今危険を冒してあの乗せるべきではないとかっていう判断もできますので、やっぱりいろいろ考えてますよ、子供たちなりに。やっぱり考える要素は欲しいですね。感覚遊びももちろん大事なんですけど、お化けキャッチなんかもそうですね。
横さんは、今回ですね、
はい、
あの、エムブロチョイスの子供助けたゲームがあったんだけど、
はい、
それに入ってます。
あ、お気がちですか。あ、入ってますよ。
本当それの話しますだったら、とりあえず。
あ、お気がちですか、
はい、
あ、いいですよ。
とりあえずじゃあ、僕とエムブロさんが今回のちょっとバオバブの話も出たので、はい、子供と遊びたいというか、遊んだら面白いんじゃないかなっていうゲームを3つずつちょっと無茶振りで選んだ。